聖書申命記、申命記10章です。旧約聖書294ページです。申命記10章の14節、申命記10章の14節です。見よ、天と諸々の天の天、地とそこにあるすべてのものは あなたの神主のものである。主はただあなた方の先祖たちを恋したって彼らを愛された。そのため彼らを彼らの後の子孫、あなた方とすべての国々の民のうちから選ばれた。今日あるとある通りである、聖書が神様の御言葉だという事実を私たちは確実に知らなければいけないんですけれども、この聖書を私たちが二つで、分けるんで、だったら、どういうふうにすることができるでしょうか。聖書は、最初は、神様が見る人類の歴史と、もう一つは何でしょうか。人間を愛する神様の計画書です。その二つは、必ず覚えておいてください。まずこの聖書が神様が見る人類の歴史です。神様が人類の歴史を始めてから世の終わりまで、その歴史の中で、なるべきのことを聖書であらかじめ記録してくださいました。そしてこの聖書と人類の歴史は間違いなくそのまま成し遂げられています。そして聖書と歴史がそのまま一致しており、そのまま成し遂げられるということが私たちが確実に分かるのであれば、聖書が神様の御言葉だということは信じられます。で、本当かどうかということを確実に発見するということは非常に大事です。で、エデンの園から人類の歴史について勉強しました。その歴史の中で、世の中で神様を探し求める人が一人もいない状態で、霊的に堕落し時代があったと。どういう時代でしたか。創世記中一緒のバベル塔を築くとこ、世の中で神様を探し求める人が一人もいない状態で堕落 した時代です。そのまま置いとくと、人間は永遠に神様の方から離れて、神様を知ることも救われることもできませんでした。だから神様は人間をそのまま捨てなくて、訪ねてきて神様を知らせて、そして人間が神様に進むことのできる道を開きました。で、神様が地上で、一つの民族を、選びました。その特別な民族が、神様が選ばれましたけれども、その民族がイスラエル民族です。けれども、そのイスラエル民族の先祖になる人を一人、選びました。神様を探し求める人の一人もいないところで、一つの民族を選択することはできないでしょう。だからその民族の先祖になる一人をまず選びました。その人の名がアブラハムです。アメリカ16代大統領の名前がエイブラハム・リンカン。エイブラハムという意味がアブラハムという意味です。アブラハムの名前をかたどってアブラハム。アブラハムはイスラエルの先祖として選んで、そしてアブラハムがイサクを設け、イサクがヤコブを設け、ヤコブの名前をイスラエルと変えましたけれども、そのイスラエルが12人の 子供を産みましたけれども、それが今のイスラエルの12部族です。そのイスラエルを神様が地球上で特別に選んだ民族です。そのイスラエルの民族は、人間は私たちと同じですけれども、その民族の歴史は特別です。神様が全世界を支配していますけれども、イスラエルの民族を中心として世界を支配しています。まずさっき読んだ御言葉を見てみましょう。新歴10章の14節、見よ、天と諸々の天と天、地とそこにあるすべてのものは神、あなたの神主のものである。天と諸々の天の天、私たちが空が飛んでいくその天、そして星がついている天、その上にまた天があります。でそれが天とすべての諸々の天と天、私たちは空が飛んでいく空、そして星がある空、その天しかわからないんですけれども、その上に聖なる世界がまたあります。それは使徒パウロは3回目の天だと言いましたけれども、まあ、神様が創造したすべての世界、それは神様に属しているものであり、特別に神様が先祖というのはイスラエルの民族ですけれども、国々の民のうちから選ばれた、今日ある通りである、これは選んだ時には重要な目的があります。イスラエルの民族が選んだ目的、私たちがこの東京に来ましたけれども、ここにこの建物はたくさんありますけれども、一つ選んでこのように教会堂を作って、誰も来て御言葉を勉強して交わるのできるように、建物を一つ選んだことは目的があります。そのように神様がすべての万物の中からイスラエルの民族を選んだことは目的があるからです。非常に重要な目的です。今全世界を、この世界を動いている人たち、誰か知ってますか？世界を動いている人たちがいますけれども、世界を動いている人たち、動かす人たち、それは政治、まず政治的に世界をに一番強大な力をその示す人たちがいます。それ誰か知ってるでしょうか？今アメリカが世界で一番強大な強い力を示すんだと言えます。世界の他の問題があればアメリカが参入します。それを解決しようとしていますけれども、それも必要です。世界である問題が起きたら、知らん顔をしてそのまま置いておくと何が起こるか知らないでしょう、わからないでしょう。この一つの国は法律も秩序があるように、世界にも法律と秩序があります。それがある程度成し遂げられています、成しています。だから世界でアメリカという国がどういう問題が起こってもアメリカが言います、実力を誇示します、軍隊を送ったりして、そういう力あることは確かでしょう。そのアメリカ、力持ちのアメリカ、そのアメリカの実際アメリカを動かす人たちは誰でしょうか？それは当然タイトルでしょうと思うんですけれども、実際ではそうではありません。アメリカの大統領はクリントン大統領でしょう。彼は本当に力ありません。女のスキャンダルのために、ちょっと首が危なかったこともありますし、いつでも大統領の職から追い出されられる可能性のある人です。実際の力を持っている人たちはその裏に別にあります。その人たちが誰でしょうか？気づいたでしょう。イスラエル人々です。ユダヤ人だという、その民族が一番、最初はヘブル民族、ヘブルというのはその先祖アブラハム がバベル塔を築いたところからアブラハムを選んでカナンの地まで導いたその民族だと、そのアラーノを渡ってきた民族だという意味があります。そしてイスラエルという意味はヤコブの名前、ヤコブという名前はその悪賢い人という意味です。非常に意味の悪い意味です。まあで神様が、じゃああなたの名前はちょっと悪いから変えましょうとしてイスラエルと変えました。イスラエルだという意味は神様の祝福されたものだという意味です。そしてそのユダヤ人だというユダヤ人だという意味はイスラエルの12の子供の中で4番目の子がユダという子供がいました。そのユダの部族からエルサレムを支配する王様が生まれました。だからそれをユダ王国だと言いました。ユダ王国、そしてその民族をすべてユダヤ人だとも言います。ユダヤ人、そしてそのイスラエルだ、イスラエルとかユダヤ人だというその民族、まあどう考えたら非常に不思議な民族です。世の中で一番悲惨な歴史を持っている民族、昨日も話しましたけれども、イスラエルの民族はその国が滅びられたことが紀元前586年、イスラエルの民族が滅びられました。そういうにして続けてバビロニア、ギリシャ、ローマ、兄弟国に踏み荒らされて、ユダヤ人たちがイエス様を十字架につけて殺した罪によって AD70年、もう一回滅びられて全世界に散らされました。イスラエル地で住んでることまで奪われて全世界に散らされました。イスラエルの民族がイスラエルの地で住むことができないようにして散らしましたけれども、 そこで、ユダヤ人たちは全世界で散らされて、彼らが行くところで、人に多く殺されました。だからここから追い出されるとあそこで住んでたり、あそこで追い出されたら向こうで住んでたり、そして船に乗ってあるところにいたらユダヤ人を受け入れなくて、さや迷って波で荒らされて破産して、海で死んだユダヤ人も多かったそうです。そして第二次戦争の時死んだユダヤ人は600万人死にました。600万人、ちょっと想像をしてみましょう。今イスラエルの地に住んでいるユダヤ人500万人しかありませんけれども、今現在イスラエルの人より多い600万人が第二次戦争に戦争で死んでました。その悲惨な歴史を持っている民族はユダヤ人以外にはありません。非常に悲惨な歴史を持っていますけれども、頭の一番良い民族です。ノーベルの賞をたくさん受け取った民族、4人の中で1人がユダヤ人です。日本人の中でノーベルの賞をもらった人いるでしょう。今現在いるでしょう。今生きているでしょうか。前ノーベル賞を受け取った人たち、日本人も受け取ったことありますけれども、その人死んだでしょう。どういうふうに死んだか分かりますか。私がいつ腹を切って自殺する、その日に なったら刀、自分の腹を切って死にました。なぜか分かりません。韓国にはまだノーベル賞を受け取った人はいません。まあ、推薦は1人が受けましたけれども、けれどもそのノーベル賞を受けるということは非常に難しいですけれども、その世界でノーベルの賞を受け取った人は約 25% 以上、4人の中の1人がユダヤ人です。そしてもう一つ、世の中で一番お金の多いお金持ちはもうユダヤ人です。お金持ちもユダヤ人、知ってるでしょうか。知ってるでしょうか。どうでしょうか。まあ、知らないでしょう。まさかユダヤ人が 何にしてお金がそんなにあるのかというかもしれないですけれども、新明記8章、新明記8章17、新明記8の17、あなたは心の内でこの私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなた方に富を築き上げる力を与えられたのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。まあ、お金を稼ぐことでしょう。あなたの能力ではなくて、そのように言わないでください。あなたの神様を覚えなさい。その神様があなたに富を築き上げる力を与えたと。それはお金を稼ぐ才能でしょう。日本人もお金を稼ぐ才能が優れています。日本人も第二次戦争の時、敗戦しましたけれども、再び、経済大国になりました。非常にお金を稼ぐ才能がありますけれどもユダヤ人には叶えません。私が見た本だったら、ユダヤ人には、まあ、口をたまるしかないっていう、ユダヤ人には叶えないと。誰でもお金を稼ぐことができます。熱心に忠実にすればお金を稼ぎますけれども、自分の、まあ、生活できるほど、けれども大金を稼ぐのにはそれだけではいけません。大金を儲けるためには特別な作用が必要です。韓国人にも財閥行く人があるでしょう。あるいは、まあ、小学校卒業もしてなかったんですけれども、お金を稼ぐのには才能がある人がいます。その人は世の中を見たらお金が見えるんだそうです。お金を稼ぐ道が。そしてその当時非常に成功して大財閥になった人いるでしょう。その人たちはお金を稼ぐ才能がある人だと言えます。そしてもう一つは運があります。その運をその時によく合わせて、いきなり大金持ちがなった人あるでしょうけれども、ちょっと考えたら、ユダヤ人たちは1900年の間全世界に散らされてながら、ユダヤ人だという理由のために殺されました。ユダヤ人だという身分を隠して生きていなければいけませんでした。だからユダヤ人は、まあ、収縮もできなかったし、なんか追い出される間にはビジネスもできないし、まあ、隅々で、まあ、隠れて住まなきゃいけないというその身分を持っている人たちが、どうすればお金を稼いだのか、ちょっと不思議でしょう。けれどもユダヤ人、お金持ちです。けれどもユダヤ人が今お金をどうやって稼ぐかというと、私が考えてみたら、そのお金がお金を稼ぐという、お金の商売です。今はユダヤ人がお金の商売をしてお金を儲けています。世界ユダヤ人がその大銀行家チェス・メナタンのその主人とか、デイビッド・ロッペロ、彼らもユダヤ人です。そしてそのユダヤ人たちはその株を買ったり売ったりして、全世界にお金を貸してあげて利益を手に入れます。そして昔はユダヤ人たちが隠れて、その手の才能が優れています。ユダヤ人が小屋で離れてアレノに入った時、その祭司長のその胸に飾ったもの、それはイスラエルの12人の部族の名前を書き記しましたけれども、刻みつけましたけれども、宝石に非常に精密にで宝石を整える技術も世界最高です。ダイヤモンド、そのダイヤモンド工場にも行ったことあるんですけれども、それを見せ って見せました。小さいダイヤモンド、それを一回その角度を刻むほど輝きますし、価値があります。アフリカのそのダイヤモンドの鉱山は非常にそれを買って、そして実際にその原石を持ってくるとともに、彼らが直接そのダイヤモンドを加工します。私たちの兄弟がその LA で宝石、ユダヤ人の宝石の会社で勤めたことはありますけれども、世界で一番その宝石のその商売で、その加工すること、宝石を取って、まあ、とりあえずユダヤ人はお金を稼ぐのに一番才能が優れています。で、神様がお金を稼ぐ才能を与えたと。神様が、15章15-6、あなたの神主はあなたに契約されたように、あなたを祝福されたから、あなたは多くの国に貸すが、あなたが借りることはない。またあなたは多くの国々を支配するが、彼らがあなたを支配することはない。不思議な言葉でしょう。この聖書は、この御言葉は今から3500年前に記録した御言葉であり、この御言葉を言った時にはイスラエルの民族たちがエジプトから400年の間しもべの奴隷の生活をしたんですけれども、神様がモーセを送ってエジプトから救い出して、約束したカナンの地まで行く時、現在シナイ半島、その荒野を通過させる、それを1978年通過しましたけれども、私も行ったことあるんですけれども、今から3500年前イスラエル民族が通過した姿が今でもそのまま残っています。神様の能力がなければそれを通り抜けることはできません。で、その荒野、砂漠、その険しい小屋を通るとき、カナンの地に入る前、モーセに話した言葉ですけれども、神様があなたに与えたように祝福を与える、あなたがいろんな国々に貸すが、お金を貸すが、借りることはない、これはなんか一体ちょっとおかしい言葉でした。その当時にはいくら何もない荒野の道を歩いているとき、神様があなたに、神様が祝福をする、いろんな国々にお金を貸すが、貸す、申命記28に同じ言葉が書いてあります。あなたは多くの国々に、多くの民族にお金を貸すが、あなたは借りることはない。申命記28の12にも同じ言葉があるんですけれども、多くの国々にお金を貸す、あなたは借りることはない。お金持ちは他の人にお金を貸すでしょう。借りる必要はありません。そしてあなたはいろんな国々を支配するが、あなたは支配されない。これは一体どういう見言葉でしょうか。けれども3500年が過ぎた今になって、この見言葉の通りに成就されました。今ユダヤ人がすべての民族にお金を貸しています。2年前、韓国の IMF の事件がなったんでしょう。 IMF 寒波と言います。それが起こりました。その間、数年間の間、韓国人非常に経済活動で経済を発展させて、じゃあ私たちも先進国のようその並ぶほどだというようにして、けれどもいきなりその1日のうち国が滅びられるようになりました。その企業も良くなるようになったんですけれども、いきなり破産しちゃって、その企業がそのなくなる、国家もそのようになることができます。で、その国家がその破産するようになったかもしれませんでした。国が破産したり、 まあ、それがなったら自分とどういう関係があるのかというんですけれども、韓国が破産しちゃったら韓国人の大部分が孤児になります。国際孤児になります。国が滅びられたらその民族が、まあ、丈夫になるはずでしょうか。企業が破産したらそこで住めている人たちの職業がなくなって、そしてそれについている家族も、まあ、貧乏になるでしょう。国家も同じです。そして国家の破産だけは防ごうとして、して作った機構が国際救済金融だと IMF と言います。国が破産しちゃったら世界的に問題が生じます。これだけは防ごうと IMF という、そして緊急その金融でお金を貸してあげます。それを防ごうとして、そして韓国が国際救済金融を借りて使うことになりましたけれども、それをそのまま貸すわけではありません。じゃあお金貸すから、じゃあ私がさせる通りにしよう。工場調整はこのようにして、企業はこのように整理してリストラをして、じゃあするかどうか、お金だけ貸してください、させる通りにします。今金大中大統領、新しく大統領で当選された時、就任式する前に、じゃあ私が考えても本当に IMF 本当に難しい時で大統領になりましたから、本当に責任感が重かったでしょう。 IMF をよく乗り越えて再び経済を回復をするのか、もしくは本当に国がじゃあ破産するのか、そしてちょっと心が痛ったんでしょう。で、ある世界的にその投機師、まあ、を自分に招きました。彼がジョージ・ソロスという人です。ジョージ・ソロス、それ彼は国際投機師です。で、ある国ではその人を悪質投機したとして、まあ、厳しく非難したりします。まあ、悪質投機師かどうかわからないですけれども、まあ、とりあえずお金を借りて、そして自分の家に招いて、Help me、私ちょっと助けてください、と言いました。そのジョージ・ソルスだけではなく、後ろには、裏には、ユダヤ人の力がありました。メルリン・チェ・ゴールドマン・サックス、世界的な投機師。で、私が新聞で見たんですけれども、世界で1日、実際に金融の市場市場の取引されるお金がいくらかというと、1兆3500ドルだそうです。約およそ1兆3500億ドル。その中で 85% が投機性の資金だそうです。それは株を買ったり売ったり取引、そして韓国の株もいきなり上がったり下がったりします。株をちょっと間違って買うと、もう全部破産するでしょう。ひょっとしたらお金を大金持ちになることもあります。いくら予測できません。予測すること、予測したらまあ大金持ちになるでしょう。けれどもその裏で、それを遊んでる、その大手があります。国際投機師たちです。お金を、なんとかの株を買いましょうとしたら、多くの人たちがそれの株を買います。買うと、その株が上がります。株価があります。上がらせて、売りなさいとしたら、全部売ったら、それ全部売って、そしてそこから抜けますと、一日のうちその株価が下がります。そして、お金を買う人、株を買う人がいんだったら、下がったら、それをまた買って、上げて、そして下げたりする。そのようにする人たちは、ユダヤ人たちです。大きな、恐ろしいべきのお金を持って、まあ、韓国にも、借金を借りたんですけれども、 まあ、日本も同じです。経済大国と言いますけれども、アメリカも大きい大金の、その借金があります。国にはその借金がないほど借金がありますけれども、一回その裏でお金を貸す人は誰なのか、それは誰なのか、詳しく調べたらその裏でユダヤ人がいるのです。彼らは恐ろしべきのその財力を持っています。そして世界を動かします。それで彼らが企業を、まあ、生かすことも、まあ、ちょっと助けてあげたらその企業が、まあ、生かされます。日本人の中でユダヤ人のその商売の秘密という書を書いた人がいますけれども、名前はちょっと覚えられないんですけれども、それを読んだことがあります。その人がユダヤ人によく見せて、ユダヤ人のために大きな金持ちになった人です。その本、それでユダヤ人の商売の秘密だという本ですけれども、ユダヤ人にちょっと悪いことをしたら国一つを破産させるということは朝飯前のように非常に優しいことだとも言えます。そのようにユダヤ人は膨大な力を持っているのです。世界でその銀行家の中心がニューヨークです。ニューヨークの全市内が そのように膨大な力を持っていますけれども、アメリカでユダヤ人が600人が住んでいます。その中で約300人がニューヨークで住んでいるんだそうです。そしてニューヨークを一時は中ヨークと言いました。中ヨークというのは、私去年12月にもニューヨークに行ったことがありますけれども、教会があって、そのニューヨークの市内をその観光しましたけれども、ユダヤ人のその銀行のストリート、そこで世界のお金をその触っています。大きなビルディングを作って、今はその大きな建物もいりません。山の上、ちょっと景色のいいところで家を作って、パソコンでこの地盤だけ、キーボードだけ打つと世界が行ったり来たり、何秒ぶりに取引が、その間その大きなそのお金の取引が行われています。そのアメリカの経済の 70% がユダヤ人が握っています。そのユダヤ人を分からないと世界がどういうふうに動いているのか分かりません。その膨大な経済的な力を持ってアメリカの大統領の裏で、それを裏で動かしています。アメリカだけではありません。そのロッペラ、石油王のロッペラ、その子孫ロッペラ5兄弟の中で5番目の末子がデイビッド・ロッペラが今生きていますけれども、チェイス・メンハッタン その中心地で、そのロッペラの その家計が持っているお金がある、その国が持っているお金より多いんだそうです。そしてヨーロッパにはロッペラより金持ちがいますけれども、ロスチャイルド兄弟たち、その子孫たち、彼らがヨーロッパの経済を握っています。その経済力を見て裏でその動かしたということがもう明らかになっていますけれども、今はユダヤ人はたちは神様が話しましたように、あなたが多くの民族にお金を貸す、箴言22にも金持ちは貧乏を支配する、借金された者はその主に謝罪されるという、お金を借りた者は貸してあげた人のしもべになります。ユダヤ人はそのお金の力を持って世界を支配しています。韓国にもチョンという教授が書いた本がありますけれども、お金の首を絞るという本ですけれども、まあ、それをちょっと分かっていただきたいです。 で、一体この不思議な民族ではありませんか。この聖書が3500年前に記録されたこの御言葉が今夜我々の時代にそのように成し遂げられました。不思議でしょう。その間このようなことはありませんでした。この第一次世界戦争の時、ユダヤ人はその財閥は、イギリスを助けてあげたことがあります。その代価でイスラエルの国を立たせる約束を受け取ったです。第二次戦争が終わった後、パレスティーンというところでイスラエルの国を建てようとして、本当に大騒ぎになりました。アラブが反対しましたからです。ユダヤ人がイギリス政府にお金を貸してあげて、その第一次戦争が勝利したからです。けれども今でも全世界の世界にお金を貸すことになったことはごく最近です。非常に不思議な民族、イスラエルの民族を神様が選んだことがあります。新命記4章、新命記4章34節、新命記34です。あるいはあなた方の神主がエジプトにおいてあなたの目の前であなた方のためになさったように試みと印と不思議と戦いと力強い御手と述べられた腕、恐ろしい力を持って一つの国民を他の国民の中から取って、 あえてご自身のものとされた神があったではあろうか。ある神が、これは神様がイスラエルの民族を選ぶとき、そのバベル塔を築くところで神様を探し求める人の一人もいないところでイスラエルの民族を選んだと。けれども人々が神様から離れて、根本的に堕落しましたけれども、この中には神様を探し求めようとする願いはありますけれども、その神は探し求めたんですけれども、自分勝手に意のままで苦情に仕えたのです。多くの苦情、太陽を拝む人とか月を拝む人もいますし、海を拝む人もいましたし、多くの苦情がありました。けれども神様がイスラエル民族をその中で選びましたけれども、イスラエルの民族が自分たちを選んだ神様、エホバという神様が他の民族が仕える多くの神々の中で一人の神だと考えちゃいけないでしょう。他の人々が仕える拝む神は嘘であり、イスラエルを選んだ神様だけが誠の神様だということをイスラエルの民族に信じ支える必要がありました。そのようにするためには他の神が行うことのできない奇跡を行うと、口だけではなく、だから神様がイスラエルの民族をわざとエジプトに入れました。エジプトを大きくした神様が、私が世界の歴史を勉強するとき、一番最初、世界で一番その文明が発達した国がエジプトの文明だということを分かるでしょう。けれどもエジプトの文明が 最高に発達したとき、そこにイスラエルの民族が400年間奴隷として生活しました。そしてイスラエルの民族が入る前、イスラエルの12人の子供の中で11番目の子ヨセフをエジプトに送りました。最初送るときには、12人の子供がその腹の違う兄弟でした。母親が4人です。ヤコブが妻を4人を雇ったからではなく、とりあえず4人ですけれども、4人の母親の子供が12人の息子です。そのヤコブが一番愛した妻がラケルという妻ですけれども、11と12番目の子供を産んで死にました。その11番目の子供ヨセフをヤコブが一番愛しました。そのことのために兄弟たちが妬んで憎んでエジプトに売りました。 そしてヨセフがその獅子に噛まれて死んだという嘘をその父親に騙しました。けれどもヨセフは死ななくてエジプトに売られて、ある長官の家で、しもべとして勤めました。けれどもヨセフが、まあ、ちょっとかっこよくって、そして真実で、まあ、良いものでですので人々の愛を受けました。そのある高官の家に売られて、その家のすべての財産を管理する、家庭総務部長になりました。そしてヨセフが良い働きをしていますけれども、問題が生じました。その女のその妻主人がヨセフを好きにします。そそのかしたのです。そしてヨセフは嫌だと、ヨセフはまあそして逃げましたけれども、毎日その誘ったのです。で一日は誰もいないところで、その女がヨセフを捕まって、じゃあ一緒に寝ようと、そのヨセフがこの家のすべてのものは全部私に預けましたけれども、私の主人はあなただけはダメです、そして神様の御前でこの罪を犯すわけではありません、けれどもその女主人はいいんじゃないかと、そしてヨセフはしょうがなくて上着を脱がして、しょうがなくて逃げました。その女が女がある時には本当には恐ろしいです。その女がなんか狂ったのです。自分の主人にヨセフの着物を持って、あいつが私をこの私を犯しようとしたんですけれども、私が叫ぶからこの着物をここに置いて逃げました。そして主人はなんだ、そして殺そうして牢に入れました。けれどもその牢刑務所はその王様のその部下が罪を犯したら入れるその刑務所でしたけれども、そのヨセフのところで王様に罪を犯した2人が入りました。お酒を担当している人とパンを担当している人で、その2人が夢を見ました。そして悩んでヨセフに言いました。その時隣人も、あ、私も夢を見たんですけども、じゃあ私夢の解釈ができます、ちょっと私に言ってください、あ、私は昨日夢を見ました、ブドウ蜜をそのブドウでブドウ酒を作って王様に捧げました。あ、それヨセフは、あ、それ良い夢です、夢です、あれは3日後釈放されます、前のようにお酒を担当する職人として回復します、あ、私はタヌイとは、私はパン3つのカゴを頭に乗せたんですけれども、鳥が来てそのパンを全部食べてしまいました。ヨセフは聞いて、あなたは3日後には首が絞られて死んで、あなたの肉を鳥が来て食べます。でヨセフがこの釈放されたら、その人に、私はこのようにちょっと牢に入ったんですけれども、あなたが釈放されたら王様に言って私をちょっと解いてくださいと言いました。その人は釈放され、他の人は夢の通りに3日後死んでました。でその後その釈放された人が非常に嬉しくてヨセフを忘れました。でその今回には王様が夢を見ました。非常におかしい夢を見たんですけれども、夜中起きてその夢が全部思い出されました。でまた第2回夢を見ました。似たような夢を見たのです。でそのちょっと不思議だと思って、すべてのエジプトの国の博士たちを集めて、じゃあ私の夢をちょっと解析してくださいけれども、誰もできなかったです。その時そのパンお酒を作ったその部下が、 あ、忘れてました。私がその牢に入った時、釈放される3日前、夢を見たんですけれども、その牢に入った青年が私の夢を解釈しましたんです。その通りになりました。私の仲間は解釈の通りに3日後死にました。まあ、その青年、夢の解釈上手です。あ、そうか。早く呼び出せ。そして王様の前に来ました。その夢の内容が何かっていうと、太い太った牛が出たんですけれども、痩せた後で痩せた牛が出て、前の太った牛を全部食い尽くしたんですけれども、そのまま痩せた状態で、ヨセフは7年間は豊作である。その後7年間は飢饉になる。その飢饉が恐ろしくて、前の豊作は考えられない方どのひどいものである。それを3回重ねたことは神様が決めたことであるので、早く進められる。じゃあそろそろどうすればいいのか。王様は豊作の時蔵を作って、豊作の時その穀物を納めて積んで、旧作の時配ったら無事にその飢饉を乗り越えることができます。その王様は、よし、これをできるものはあなたしかいない。あなたのように聖霊に満たされた人はどこから再び見つけようか。そして自分の指輪を出して、ヨセフにあげました。それは王様の印鑑です。何でも書いてそれだけ押すと、それでままできるという、あなたが一番偉いだ。あなたより偉いものは王様以外にはない。だからそのヨセフがそのエジプトの実力者になりました。ヨセフが言った通りに7年間豊作になって、その穀物を全部納めて、飢饉の時それを無事にその、飢饉を無事に乗り越えたこと、それは歴史的な事実です。数年前にエジプトでその貧困が発見されましたけれども、ヘブル人ヨセフが飢饉からエジプト人を救ったという文字が書いてありました。私がそのカイロにいた時、そのエジプト人に聞いてみました。あなたたちはヨセフだという人がエジプトの総理大臣になったこと分かっていますか。あ、それは本当ですよと言いました。そしてじゃあもう一つ、イスラエル人がモーセという人からエジプトから連れ出されたことを分かっているでしょうか。あ、それも事実ですと。ヨセフがエジプトを統治するとき、旧作のとき、兄たちが住んでいるカナンの土地も、まあ旧作でしたけれども、エジプトにはある総理大臣が政治をまあよくやって、まあ旧作、まあ穀物が豊富である。それを聞いてその穀物を買うのに行ってヨセフに出会ったのです。エジプトから外国からその糧を買うためにはヨセフの許可がなければいけないと。けれどもそのヨセフはその総理大臣の席で自分を撃った巨大たちがその家庭を買うために来たことを見ました。そのヨセフはその巨大分かりましたけれども、その巨大たちはヨセフ分からなかったのです。ヨセフだということ分からなかったのです。そしてヨセフがその兄たちをちょっとまずくしたんですけれども、後では正直、私はあなたの弟ヨセフですと告白しました。それはヨセ兄たちが私を撃ったことではなく、神様がまず私を旧作をこのように乗り越えるために、神様がまずエジプトに送ったのです。そして70人というそのヨセフの兄たちとその家族がエジプトに移しました。最初はヨセフのために良いもてなしを受けました。そして創世記その終わりの頃にはそのイスラエルの民族がエジプトに降りて、エジプトで一番良い土地、非常に肥沃した古戦というところですけれども、今でもそこが穀物の豊作になる土地ですけれども、そのナイルのほとり、その下流のその古戦という土地があるんですけれども、そこにその穀倉地帯、それをイスラエルの民たちにあげました。そして旧作、その飢饉が終わった後でもう住みやすいだということで、カナンの ところに行かなくて古戦に留まりました。後で何年後、ヨセフの時代の王様も死んで、ヨセフも死んで、ヨセフを知らない王様が現れてみたら、他の民族が自分民族より数が多くなる。そしてこのままだったらちょっと我々よりもっと強くなるかもしれないということで、そして他の民族が我々を攻めたら、その民族が力を合わせて私たちを攻めるかもしれないということで、奴隷として捕まれました。イスラエル民族は戦争で捕まられたこともお金で売られたことでもないのに奴隷として捕まれました。そこから400年の間奴隷の生活をしました。私がある本で見たら、エジプトのピラミッドを築くとき、カジオクの奴隷が動員されました。エジプトの歴史の中でカジオクの奴隷を戦争で捕まったこともお金で買ったこともないんですけれども、誰かというとヘブル人でした。イスラエルの人々は今でも世界で意思を築く技術は最高だそうです。その神殿を築くときにも、まあ、その意思をちょっときれいに整えて、そして現在あの一番その優秀な秘密地下組織フリーメイション組織がありますけれども、フリーというのは自由、メイソンというのは石器を整う、で正確ではないんですけれども、そのピラミッドを築く、まあ、ピラミッド行ったことあるんですけれども、ピラミッドが数多いです。一番大きなピラミッドはその石1個が 2.5 トンずつなる石です。大きなピラミッドにはそれを作るのに250万個が必要だそうです。私がそのピラミッドの中まで行って上まで登ってました。王様の死体を置く場所まで非常に大きなピラミッドでした。そのピラミッドスピンクス、そしてビドン城ナームセット、それを聞くときイスラエル人がそこで進めました。ピラミッドを そしてビドームとナームセットを築いた人もイスラエル人でした。難しいことはイスラエル人にさせました。神様がわざわざそのようにしました。ヨセフを送ってエジプトを大きくして、イスラエル民族をそこに送って、彼らの下でエジプトの人の奴隷になる。なぜそのようにしたでしょうか。イスラエルの民族にエホバだけが天地を創造した神様だということを信じさせるためには、イスラエルの民族に見せると、その奇跡を見せようと、だからわざわざ神様がその演劇をその蓄えてエジプトを大きくして、そして彼らの奴隷として、エジプトからはユダヤ人がなければ、ユダヤ人にその難しい仕事をさせました。ことを聞かないと殺したりして残酷にその仕事をさせました。けれども神様がモーセを送って、エジプトの王様に、このイスラエルの民族はエホバの神様である、エホバをこの民族を釈放してエホバに仕えさせようと、そのパラオはエホバという神様がもう一人増えたのか、いけないぞ、私神様に仕えたい時にはこの国にもたくさんいるから、その神々に拝めよ。その時モーセはそして神様の命令に従って10個の災いを送りました。第1番目はナイルの川を地に変えた災いです。今でもそのナイルの川がないとエジプトが生きることはできません。エジプトの全国土の 95% が砂漠です。人が住めるところはわずか 5% に過ぎません。そこでナイルの川が流れています。ナイル川からちょっと離れると砂漠です。けれども不思議なことは、誰もいくら飢饉があってもイスラエルが奇策にエジプトが危機にならない。それはナイルの川があるということ。だからナイルの川が自分にその富を与えたということで、神様だとして使えたんですけれども、神様がそれを地に変えました。彼らの神にナイルの川を地にする。第2番目はカエルの災いです。エジプト人たちはカエルを神として使えると、だからそのカエルを増えると数を置く自分のベッドにもその食卓にも増えました、増えさせました。カエルの災い、 そしてその塵が悪い虫になる災い、そしてハエの災い、全てがハエばかり、そしてその悪い病気を下ろしたこと、人もその動物もその皮膚病で苦しめられました。そしてそのヒョウの災い、イナゴの災い、そして3日間暗闇になった災い、最後ウイゴが死んだ災い、王様のウイゴから始まって家ことごとにウイゴが全部殺されました。そして今私がおとといもその本を読んだことありますけれども、イスラエルの民族を入ってイスラエル民族を追跡して水で溺れて死んだメルネプタハのその王様、ウイゴの死んだ災いで、その記録が残っています。でその王様の子供から始まって家ことごとウイゴが全部死ぬと、そしてそのエジプトが降伏します。そしてじゃあいいだ、早くこの国から行け、あなたのエホバに使えよ、そのモーセが、じゃあ行きます、じゃあ行きましょう。その400年間奴隷の生活をしたところから神様のが約束したカナンの地を登る足の海を通ります。神様がその足の海を分けて、その海の中を 通らして、それを追跡したエジプト人はそこで溺れて死んで、そして40年間荒野で生活してカナンの地に入りました。そしてどういう神がこのような奇跡を行って、一つの民族を他の民族から導いた神がいるのか。私たちが知っている通り、イスラエル民族をエジプトから救い出してカナンの地に導いたことは、そのような奇跡を起こった神様が世の中にいるでしょうか。そのような似たようなこともあるでしょうか。あるんですか、ないんですか。ないかあるかちょっと調べてみますか。そのような宗教、そのような歴史はありません。これ以外には。これをここに表したこと、35節、あなたにこのことが示されたのは、主だけが神であって、他には神はないことをあなた方に知るためであった。神様がいなかったら、イスラエルの民族実態が存在しないということを、その先祖アブラハムを選んだことから始まって、イスラエル民族をエジプトから救い出して、そしてカナンの民族を追い出してその地を与えたこと、イスラエルの歴史を神様が直接支配しました。もうイエス様を十字架につけて殺して全世界に散らされたんですけれども、イエス様を信じなくても神様を信じることは徹底的です。それがユダヤ教といいます。もちろん、その神様を信じるそのユダヤ教、徹底的に今でも信じています。神様だけが宇宙万物を作り出した絶対者だということも分かっています。じゃあその事実がこの聖書で記録されてあって、これは歴史的な事実です。イスラエルの歴史もあって、エジプトも歴史もあって、全部あります。そしてそれを私たちに知らせましたし、そして我々の時代に来てはそれよりもっと恐ろしいことがイスラエル民族を通して見せました。私たちにそれがキリストを裏切ったことによって、イスラエル人が全世界に知らせて1900年間殺されました。そして終わりの時にはイスラエルの民族にその戻すこと、それを通してイスラエルによって神様が生きているということを証ししています。エゼケルの36、37、エゼケルの36、エゼキエルの36です。エゼキエル書36、1305ページ、19節、私は彼らを諸国の民の間に散らし、彼らを国々に追い散らし、彼らの行いと わざとに応じて彼らを裁いた。彼らはその行く先の国々に行っても私の聖なる名を汚した。人々は彼らについて、この人々は主の民であるのに主の国から出されたのだと言ったのだ。これはイスラエルの民族が全世界に散らされて滅びられること、キリストを裏切ったことによって全世界で観覧されることを話したことです。彼らをその行いに応じて裁く。キリストを逆らった罪のためにイスラエルを全世界に散らしました。散らしたですけれども、彼らがその国々で私の聖なる名が汚された。神様の名前が汚されました。なぜ人々がイスラエル人を刺して、それは神様のためではないか、なぜ神様が彼らに与えた力を追い出されたのか。その前には神様がエジプトを撃ってイスラエル民族を救い出して、カナンを征服して、そしてダビデの王の時代は主権の国々を統一して、イスラエルを統一して、ソロモンの時代には王様たちが宝物を着て遠くからソロモンに尋ねてきて、ソロモンに与えた知恵を見て驚いたんですけれども、誰がイスラエルに対抗することができるのか。けれども、その神様はいなくなって、そのようにイスラエルが全世界に散らされて、そしてその地はイスラムの宗教が入って、なぜそのようになったのか。だから世の人々は、イスラエル人を見たら神様はいなくなったのか、昔は神様がいたのにと、今イスラエルの民族を見たら神様はいないそうだ、なぜこの民たちが神様のためなのにこういうようになったのか。イスラエル民族はもうすぐ死んでも私たちは神様のためだよと言ったんですけれども、なぜそういうようになったのか。イスラエル民族が滅びられて神様の名前が汚されました。一時は大きな力を持って大きな声を出した人も、そしてその栄えた子と栄子が亡くなって、その子が滅びられて乞食になった。もし、刑務所に入ったなら、それ誰じゃない、そのお母さん、お父さんは耐えとるんではないか、なぜその子供はそのようになったのか、そのお父さんもちょっと力なくなったのか、そのようになんかお父さんが汚されたように神様の名が汚されました。そしてそれが汚れたことを神様がいつまで、許してなくて、イスラエルの民族は滅びられても神様は死んでなかったということで、イスラエルを回復させるということになりました。22節、それよりイスラエルの家に家、神である主はこうおせられる、イスラエルの家よ、私がことを行うのはあなた方のためではなく、あなた方が行った諸国の民の間であなた方が怪我した私の聖なる名のためである。私は諸国の民の間で怪我され、あなた方が彼らの間で怪我した私の偉大な名を聖なることを示す。イスラエル民族に返させることは、イスラエル民族がかわいそうではなくて、イスラエル民族の方が汚れた神様の聖なる名を回復させるされるそのためです。イスラエルの民族を小国から集め、そのあなた方の地に連れていくということで、全世界で散らしたユダヤ人を集めてイスラエルの地に連れて行きます。この御言葉は私たちの時代に成就されたでしょう。この聖書は今から2600年前に記録された聖書ですけれども、我々の時代に来てこの聖書の御言葉が成就されました。今から52年前でもイスラエルという国が地球上にはなかったのです。1948年独立しました。私たちの時代、イスラエル民族はその地に戻って巨大な国になりました。イスラエル民族がその地に帰るとき、小国の人たちは私を神様であることは知ってる、イスラエル見たら神様は本当に生きておられるんだ じゃあ見てみましょうか。400年間の間エジプトで奴隷の生活をしたイスラエル人をそのエジプトから連れ出してカナン地に入れたことが大きなことでしょうか。1900年ぶりに全世界で追殺されて、そのユダヤ人を、そしてイスラエルの地はイスラエル民族が散らされた後、イスラエル砂漠になって荒れ果てた地になりました。荒れ果てたんですけれども、その地は今でもアラ神を拝むイスラム教たちがその国をその建てたんですけれども、けれどもどうしてユダヤ人が1900年ぶりに集まってその地に入って巨大なアラブを退いてその地を奪って砂漠を豊かにして国を建てることができるでしょうか。それが可能だと思うんでしょうか。それは夢でも想像できなかったことですけれども、我々の時代に来てはそのようになりました。これは400年の間エジプトで奴隷の生活をしたエジプトイスラエル人を連れ出してカナンの地に入れたことよりもっと大きな奇跡ですけれども、我々の時代にそれが成就しました。それは20世紀の奇跡の中で奇跡です。これは神様を知らせることになります。そしてイザヤ43、イザヤ43、43の43です。一節。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主がこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。これは今から2500年前に話したことですけれども、これはイスラエルの民族を全世界全世東大南北を散らされた後、世の終わりの時イスラエルの民族を東大南北からイスラエルの地に戻すことを約束したことです。イスラエルを恐れるな、私があなたをあがなたのだ。イスラエル民族は全世界でその集めますけれども、じゃあこれをちょっと見てみましょうか。世界の地図です。ここ矢印見えるでしょ。ここがあの世界の中央です。イスラエルです。ここは、韓国、ここは日本で、ここで世界中央です。東大南北ユダヤ人が全世界に東から呼び出す。それはアジアです。西から集め、その西はヨーロッパとアメリカです。ユダヤ人が一番多く住んでいるところがアメリカです。600人が住んでいます。そしてこの東から呼び出すアメリカとヨーロッパ、北に話せよ、北の方で話せ。その北の方はモスクバです。この方向表示ですけれども、ここがイスラエル、そして上があのモスクワ そしてロシアの首都北の方に話せよ。ソ連の迫害の中でユダヤ人320万人が帰国、アメリカは次にソ連ユダヤ人が多いです。320万人。けれども1967年6日戦争の後、そのソ連にあるユダヤ人に迫害をしました。そしてイスラエルに入ろうとしたら、その移民税を出せよという1971年の新聞ですけれども、そしてアメリカがちょっと戻せよ、なぜユダヤ人をその国に捕まっているのか、人権弾圧だ、ソ連はできないぞ、アメリカとソ連が人権問題の論断だけっつ、これは人権問題のためにアメリカとソ連が続けて争ったのです。ちょっと返せよ、それはいけないよ。そして争って、それが妥結しました。どういうふうにしたかというと、アメリカはソ連をその貿易所の最恵国として、そしてユダヤ人の移民を許容する、それは許す。そしてソ連がユダヤ人に人頭税、移民税を廃止しました。で、どうしてアメリカはユダヤ人に対してこのように積極的にしたでしょうか。アメリカはユダヤ人が支配する銀行とメスクモが、アメリカの議会と銀行はユダヤ人が逃げています。だから本当のアメリカはユダヤ人が支配しています。600人しかない、アメリカの人口は2億7000万人ですけれども、2億7000万人のアメリカを支配しています。だから彼らがイスラエルで、アメリカでもちょっと力を出しています。じゃあ私を、じゃあ武器、その海辺にいたらその貝殻あるでしょう。その貝がどうしてそんなに速く走るでしょうか。それ死だと思ってそれを取ってみたら、その中に小さいカニが その空の貝をかぶって帰るんです。その貝の中身を誰が食べたかは知らないけど、それをかぶってカニがこう走ってるんです。このユダヤ人はアメリカという貝殻をそのかぶっているので、その中にはユダヤ人がいます。世代文化メスコム、すべてをユダヤ人が握っています。ホワイトハウスを握っている人たちは誰でしょうか。ロッペル・チェイス・メナタン銀行の会長、これがロッペラ、デイビッド・ロッペラ。それはカッター大統領は、ジョージア州の州知事です。けれども彼がアメリカの大統領になったというのは、日本で委員会をするときカッターが参加したんですけれども、ユダヤ人が大統領をさせました。ユダヤ人に支持されないと大統領になることができません。だから勝った大統領のその裏をこう、今でも同じです。今でもユダヤ人に支持を得ないと大統領になることはできません。経済、その後ろを握っているものはユダヤ人です。その中で一番代表的なものがロッペラです。銀行をロッペラ、韓国にもたくさん行ったことありますけれども、そしてアメリカの議会、ユダヤ人の手で握られた、ユダヤ人がイスラエル建国90周年で見たアメリカとの関係、その夫婦のような愛情の愛情、離せられない関係です。そして世界を動かす、 三人法、ルビン・スミス、ソモス・グリーンスプーン、世界金融市場膨大な影響力がある。で、そのルビンという人はアメリカの財務長官、そしてサマスという人は現在あの財務長官です。そしてグリーンスプーン、その3人が世界で一番あの力を持っている3人ですけれども、全部ユダヤ人です。世界最高の金持ち、石油財閥ジョン・ロッペラ、ビル・ゲイツは6位。ビル・ゲイツもこの人もユダヤ人です。そして金、石油はアラビアで生産するんですけれども、それを売る人はユダヤ人です。そして正体を表す食料メジャー、アメリカにいたらあの穀物、一番あの豊富なものは食べ物です。食べ物は非常に安いです。お金、まあ、少ないお金でも、まあ、満腹ほどの非常に安いです。安いですから、そのアメリカの50州がユナイテッドステイトという連邦政府ですけれども、そのカリフォルニア州だけで生産する穀物、食物だけでアメリカが十分あの耐えるほどだそうです。そしてあの人にあの良い土地も農作をしてなくて、そのまま置いとくと、なぜかというと、そのそれを全部耕したら、もうその農産物が多く生産されて、その値段が落ちるから、じゃああなたはそれそういうのしてなくてもいいぞということで、政府がそれに対して保証してくれるんだそうです。その食料を輸出する、でその穀物貿易の 80% を支配しているものはユダヤ人の5つの会社です。黒い穀物王国五大メジャー、ほとんどがユダヤ人です。で世界の市場を握っている正体を表す一番あの大きな穀物市場がシカゴにありますけれども、でアメリカはこのようにあの食べ物が豊富であり食物を輸出していますけれども、それは毎年その基金になって食料を買い求めるべきです。でアメリカがソ連に、そのソ連人ちょっとお腹空いてるでしょ、食べ物あげようか、その代わりにユダヤ人足せよ、じゃあ OK、 アメリカの小麦と交換するユダヤ人、アメリカの小麦、そのソ連に送ります。その代わりにユダヤ人はソ連人はユダヤ人を返します。で、そこにアメリカの上院でユダヤ人、自由移民をして、その法律を通過されました。対ソ連再兵国として、対応する、そのユダヤ人を返す条件で、それ法案をその成立させました。でそのソ連のユダヤ人エクソドスというのは、ユダヤ人がエジプトで出ている時にその退出、エクソドス、そしてまあ帰ってきます。そして1985年、ソ連のユダヤ人40万人の出国を許容しました。フランスが飛行機を提供して40万人がいっぺんに帰ってくるということは、その大きなことです。そして1990年、イスラエルのユダヤ人が集まる、ソ連緩和政策で今年だけで15万人、まあ、帰ってきます。あのイスラエルへ、ソ連ユダヤ人の本国大移動、帰ってきます。ソ連海洋の政策、今はソ連が、じゃあ帰れたければ帰りなさい、ユダヤ人が その裏でお金でその上の人たちをその買収して、そのようにその政策をします。それのユダヤ人が全部本国に帰っているのです。北日本で話すよ、話せよと。南はどうでしょうか。アフリカはエチオピアでした。昔ソロモンの時代にエチオピアの女王がソロモンに変えていた。後イスラエルとエチオピアの貿易がなしました。そしてイスラエルが多くの人がエジプトに移住しましたけども、それが今から3500年前です。3500年前にエジプトに移住したユダヤ人が住んでたんですけれども、そして彼らを黒いユダヤ人と言います。出エチオピア、現代版エクサダス、世界の興味を引いたモーセ作戦、イスラエル民族をエチオピアから救い出したということで、モーセ作戦と言います。去年から7000人を連れてきました。それをするのに3億ドルかかりました。それはエチオピア万数千人がまだ残っていますけれども、一人も残らず全部連れてくるというふうにイスラエルの総理が発表しました。そしてエチオピア、その旧作イスラエルをユダヤ人をイスラエルで連れてくるということで、ユダヤ人が連れてくると、モーセ作戦完了、黒いユダヤ人現代版出エジプト記。そして1921年5月、イスラエルユダヤ人脱エチオピア作戦、1万8000人ユダヤ人21時間ぶりに完了。非常に不思議なことです。エチオピアにそのようにクテターが起こるという噂を広げて、エチオピア政治家たちが海外避難した後で、イスラエルの飛行機がそこに飛んでいて、イスラエル人1万8000人を乗せて帰ってきました。これが飛行機の内部です。人をたくさん乗せようとして椅子を全部取り外しました。そして飛行機1万8000人を乗せてきました。エチオピアユダヤ人第2エクソドス、ソロモンとシバ王の子孫の伝説、1万8000人。まあ黒いんですけれども、ユダヤ人です。彼ら黒人ユダヤ人3000年ぶりに帰航。ソロモン時代から今から3000年ぶりに帰ってきたのです。北の方で話せよ、南では行かせよ。北はソ連、ロシアです。南はエチオピアです。私の民を集めよ、私の名によって。イスラエルの民族は神様の民だという名前があります。私が彼らを救った。この御言葉が今から2700年前、今書いたんですけど、今成し遂げられました。前にはそのようなものがなかったのです。このようでも神様の御言葉では何か何ないでしょうか。皆さんどう考えているんでしょう、思うんでしょうか。この御言葉を聞いても信じられなかったら本当にちょっとやばいです。これが我々の時代で成し遂げられました。聖書、誰かがこのように作ることできるんでしょうか。神様、人が作るものではありません。我々の時代に来てこの御言葉が成し遂げられました。前にはこのようなことがなかったのです。最近になって10節見ます。34の10、あなた方は私の証人、主の見つけ、私が選んだ私のしもべである。これはあなた方が知って私を信じ、 私がそのものであることを悟るためだ。イスラエル民族は神様を証しするために今生きている民族です。ですから神様が生きておられるかどうか分かるためにはイスラエル民族を知るべきです。イスラエルが不幸をして滅びられたり、また回復したり、イスラエル見て聖書を見て、聖書を見てイスラエル見たら、本当にイスラエルの裏には神様がいるんだと、この聖書が神様の御言葉だということが分かります。皆さん知ってるでしょ、分かりますか。私はあの教会に通う時、これを教えてくれた人は一人もいなかったです。このような御言葉を教えたら、まあ、すぐ信じたのです。我々の時代には、私は一番あの幸せな時代に住んでいると確信しています。なぜかというと、ちょっと興味を持ってはこの聖書が非常に優しく信じることができるからです。なぜかというと、信じられる証拠がたくさんあるからです。で、この全世界の人々に神様を知らせるために、イスラエルの民族を神様が選んだのです。で、このイスラエル民族を選んだ一番最初の目的が、神様を証しするために。イスラエル民族は神様の証人です。まあ、日本でもあのエホバの証人という職業があると思うんですけれども、エホバの証人、この聖書のためにエホバの証人、あなた方は私の証人だという、この聖書はユダヤ人たちに言う言葉です。ユダヤ人、イスラエルの歴史が神様を証ししているということですけれども、彼らの歴史がこの神様を証拠しています。ユダヤ人を見たら神様がいるということが分かります。そしてイスラエルを選んだもう一つの目的は、ローマの8章、ローマの8章ローマの3章ローマの3章1と2一緒に読みます。ではユダヤ人の優れたところは一体何ですか。割礼にどんな益があるのですか。それはあらゆる点から見て大いあります。第一は、彼らは神のいろいろな大言葉を委ねられています。神様の御言葉を委ねられているという、ユダヤ人が他の民族より特別に優れたことは、神様の御言葉を預けたことです。この時間、この場所では、ここで孔子が神様の御言葉を委ねたとしましょう。まず悟ったことを他の人に伝える責任がありますひ広い田んぼに稲を植える前に、小さいあの稲のそのサンプルを作れますけれども、そのようにするのです。サンプルとして選ばれた民族はユダヤ人です。それはあの旧約聖書は、イエス様を送りますと、そしてあなたを救おうという約束であり、新約聖書は旧約聖書で約束した通りに、イエス様が来られて私たちの罪を許したということです。だから旧約聖書はイエス様が来られる前に記録されましたけれども、キリストが来られる前にはユダヤ人だけに与えたものです。異邦人に伝えたらいけなかったです。無駄です。でイエス様が来られて救いを完成して後、誰でもその神様の恵みを悟ったら救われるという、この福音が完全に用意される前には、ユダヤ人たちだけに委ねられたのです。だからイエス様が来られる後、この福音がエルサレムから始まって地の果てまで広がりました。だからそのこの聖書をまずユダヤ人に委ねられたのです。神様の御言葉を委ねられた民族。そしてもう一つ、イスラエルを選んだ目的は、イエス・キリストが来られるための一つのその母体としてするためにイスラエルを選びました。イエス様が世に来られるためには、その少女 マリア体内だけではなく、イスラエルというその民族がなければいけません。だからローマの6には肉体として神様はイスラエルから生まれた、ヨハネの福音書4章には救いがユダヤ人から生まれたというふうに書いてあります。ヨハネの黙示録12章には不思議な女が火を切って12の星を冠をかぶった女が出産するために叫んだ、そこで生まれた男の子供は全世界を支配する、それはキリストですよ。その男の子を産んだ女はマリアではなくてイスラエルを言います。イスラエルを一人の女性として表現したのです。そしてキリストが生まれた母体としてイスラエルを選びました。このようにしてイスラエルを選んだ目的があるのです。で、イスラエルを選んで、イスラエルの歴史の中で奇跡を起こして、その奇跡を通して神様を信じさせる。奇跡を通して神様が誰かが分かります。そして神様を信じさせた後、イスラエルの民族に御言葉を与えました。その御言葉、預言者として御言葉を与えたんですけれども、その御言葉が旧約聖書です。そこにはどういう約束があるかというと、旧約聖書にはキリストを送ってくれるという約束があります。キリストを送るという約束、ヘブル語ではメシアです。メシア、ギリシャ語ではキリスト、キリストという単語はギリシャ語です。そして、韓国語では、日本語では救い主です。救い主、日本語では人が世に生まれる前にその将来を知っている人はいないんですけれども、イエス様は世に生まれる前に400年前、旧約聖書が全部完成されました。乙女の少女から生まれる、ベツレヘムで生まれる、3日ぶりによみがえる、40日後天に上がる、そして世の終わりの時再び来られる、それが全部旧約聖書に書いてあります。そのようになっています。キリストが来られて何をしたでしょう。キリストが来られて十字架につけられて死んで、人間の罪をあがなって救いの働きを、それをことを成し遂げました。そしてその救いの福音が全世界に述べ伝えられることが神様の計画です。そしてイスラエルの先祖アブラハムに、あなたによって地のすべての民族が祝福されるという約束が今今日の我々までとどまりました。そしてイスラエルの民たちは彼らの歴史の中で神様が多くの奇跡を、イスラエル民族をそのイスラエル民族をエジプトから連れ出して救って、カナンの地まで入れて、奇跡を通して歴史の中で数多くの奇跡を通して神様を表せました。神様を信じさせた後、神様が話しました。キリストを送るという約束を話しました。そしてイスラエルの民族は今彼らの奇跡を通して神様を徹底的に信じて、預言者を通して約束したメシアが来られることを切に願いました。その約束の通りにキリストがイスラエルの地に来られたんですけれども、その民族がキリストを受け入れたでしょうか、逆らったでしょうか。彼を憎んで迫害して、ローマ人の手を借りて十字架につけて殺しました。このようなことがあり得るでしょうか。もしここじゃあ東京教会、小さい教会を築いて、入道式もしなきゃいけないし、そして入道式のち1週間の集会をするようにしたんですけれども、その講師はイーファン牧師、じゃあイムデン氏が牧師、何時飛行機できますか、何時飛行機でしょうか、何時着くんでしょうか、ここに来ています、そのここで会いましょう、約束しました。 そして東京成田空港に降りたら、待ってた人たちが、あ、来たぞとして私を殺したとしましょう。まあこのようなことありえるでしょうか。そして後でなぜ殺したでしょうか。あれ、のそびとじゃないんですか、ということで、このようなことがあったら世の中でありえないことでよ。イスラエルの民たちはメシアが来られることを切なく待ってました。旧約聖書に詳しく書いてました。まるで何時飛行機にどういう空港に着くということのように、その少女の体からそのペチュレムで生まれるけれども、そのように生まれたんですけれども、彼らが待っていた人をそのイスラエル民族が殺したと。じゃあそれ どうしたらいいですか。私も本当に理解できません。自分を産んで育てた人を殺したと、まあ、韓国でそういうことがあったんですけれども、ある学生がアメリカの留学をさせたんですけど、勉強してなくて、なんか、まあ、パチンコに行って遊んだり、ラスベガスに行ってなんかパチンコしてお酒飲んだり、もう悪い人たちと遊んだりして、じゃああなた早く入ってこいとして、お金出せないから、で彼らが自分お金、まあ、楽しくないからちょっと面白くなかったので、そして頭が狂ったのです。お母さんの財産が多かったのです。お金が死んだら財産は自分のものだと思って、 お父さんが死ぬまで待てなくて、刀を持って親の家にいて親を殺しました。そしてコートとしてその装うためにガソリンをつけて家を燃やしました。自分も家で火傷したように自分を装ったんですけれども、詳しく調べたらその子供が自分の親を殺したということを明らかになりました。その人だけではなく、ある大学教授ですけれども、お父さんを殺しました。なぜ殺したかというと、借金がたくさんあって、借金を返すのにそのお父さんの財産が欲しかったので、自分のお父さんを殺したんです。お父さんが死んだら財産は自分のものになるからということで、それは許されないことの罪です。それは悲劇です。それは矛盾です。それより何倍何百万倍矛盾、大きな悲劇は許されない悲劇が、神様の選ばれた民族が神様の子を殺したという約束したメシア、彼らが待ってたメシアを殺したということです。その罪のためにその民族が1900年ぶりにそのように悲惨にその散らされて殺したのです。それは私たちに本当に重要な教訓となります。ユダヤ人にあったことはユダヤ人の歴史で終わることではなく、私たち全てに対する見本です。キリストを逆らった罪がどれぐらい大きいかということを見せるための見本けれども、私たちがどうしてそれが分かるのか、ユダヤ人はそのメシアを目でじっと見ながらもそれが分からなくて殺したでしょうけれども、私たちはイエス様見えないんですけれども、どうしてそれが分かるのかというけれども、皆さんそれは知らないからです。イエス様はイスラエルの地に来たのは、イスラエルは肉体的に選んだ民族、そしてイエス様が肉体的に来てイスラエルの地を巡り合って、死んだ人を生かしてラビオ患者を癒したり、いろんな奇跡を行ったんですけれども、イエス様が死んだ後、蘇られた後には聖霊として来られて、イエス様が全世界に一人で巡り合うことできないんですけれども、イエス様が行かれて天に昇った後、聖霊がまた再び来られて、生まれ変わった人、新しく生まれた人にその聖霊が宿って、そのイエス様が聖霊として来られた方がイエス様です。イエス様は肉体的に来られたキリスト、そして聖霊は神様として来られたキリストです。だから今まずその真理が悟られた人のうちで聖霊が宿って、この福音を述べ伝えるようにもなりました。この福音を聞いて心がその感動して、それが信じられたら救われるのですけれども、それを自分の心に受け入れなくて拒んだら、それはユダヤ人がイエス様を殺したことと同じことになります。 自分の地に切ったんですけれども、自分の民たちがイエス様を受け入れなかった。今受け入れる人、すなわちその名を信じる人、その福音を聞いて救われたら神様の子供になる、その力を与えるんですけれども、じゃ不思議なことは、イスラエルの民族は生まれつきで選ばれた民族でしょう。安息日を守るでしょう。神殿に集まって礼拝するでしょう。お祈りするでしょう。自分の位置を捧げるでしょう。神様の律法を守ろうとして熱心にするでしょう。けれども彼らがキリストを拒んだということは何ということを意味するんでしょうか。イエス教会に行かないこともキリストを拒むことは確かでしょう。けれどもある人はキリスト教家庭で生まれて熱心に何時だけ教会に通って、日曜日教会に通ってお祈りして、賛美しながら献金もして、神様の御言葉を守るするんですけれども、キリストを心で受け入れません。救われて生まれ変わったこそキリストが来られるんですけれども、生まれ変わらなかったのです。それはキリストを拒むことです。逆らうことです。ローマの8章9に、誰もキリストの霊がなければキリストは人ではない。教会に変えたら誰もキリスト教人になるんですけれども、けれども新しく生まれたこそキリスト、本当のキリスト人になります。で、一生教会に通ったんですけれども、救われなかった人、生まれ変わらなかった人は、それはユダヤ人がキリストを拒んだことと同じです。ユダヤ人がキリストを拒んだことによって呪われたように、自分の心でキリストを受け入れない人は永遠の地獄、行きです。だから、イスラエルの民族がキリストを拒んだ理由があるんですけれども、二つの理由があります。それは、旧約聖書に約束したメシア、旧約聖書をメシアを送るという約束をしたでしょう。旧約聖書に約束したキリスト、キリストの像が2つあります。1つはキリストが来られたら十字架で、死んで人間の罪をあがなう、苦しめられるキリストの姿があります。人間の罪をあがなうという、そして彼が刺されると私たちの咎のためである、私たちの罪である方が、彼が鞭打たれて私たちが治られた、十字架につけられて血を流して私たちの罪をあがなうということが書いてあります。もう一つはキリストが王の王として来られること、詩編2章には神様が話しました。私の王を聖なる山、潮の山に立たせた、彼らが鉄の槍で敵を破る、キリストが地の果てまでキリストの王国がなす、そしてイエス・キリストが王の王として栄光を受けるという姿が予言されています。けれどもその2つのキリストの姿があるんですけれども、それが同時になるんではなくて、最初来られたイエス・キリスト、人間の罪をあがなって霊魂を救うために来られました。その上で十字架でつけられて死にました。そして蘇られて天に上がった。後、福音が全世界に述べ伝えられた後、再び来られるとき、再臨するとき、王の王として来られるのです。最初来られたイエス・キリスト、そして再び来られるイエス・キリストの時間の差は2000年です。だから、イスラエル人は、最初来られるキリスト、私たちの罪のために霊魂を救うために来られるイエス・キリスト、そして福音が全世界に述べ伝えられた後、救われた人たちを連れて来る、救われなかった人を裁く、そのために世に来られる、そしてイスラエルを中心として地上キリスト、地上でキリストの王国が成し遂げられるということが旧約聖書に予言されていますけれども、それを区分して勉強しなければいけなかったんですけれども、旧約聖書は旧約聖書を勉強したんですけれども、2つの目を閉じてその2つを全部知らなければいけなかったんですけれども、イスラエル人はこのように1つの目を潰してみたのです。で、人の目を潰したらよく見えないんですけれども、どういう目かというと、最初人間の罪を救うために来られるイエスには目を 潰してキリストがすぐ王の王として来られて地上の王国をその建てるキリストだけを考えたのです。人が一つだけをなんかひどく執着したら他のものは見えないはずです。そのように自分たちの霊魂を救うイエスキリストは興味がなくて王として来られるメシアだけを考えたのです。なぜかというとさっき話しましたようにイスラエルの民族はイスラエルの国はキリストが来られる580年前にイスラエルの地は滅びられたでしょう。バビロニアによってバビロニア、ペルシア、そしてローマバビロニア時代からイスラムの時代まで約600年の間兄弟国に踏み荒らされてちょっと苦しめられたのです。だからユダヤ人の願いはただ独立だけでした。けれども彼らは聖書、神殿とか会堂で集まって旧約聖書を読みました。そういうにしながらさっきも話したことエゼキエル書にイスラエル人が全世界に散らされて苦しめられる、そして世の終わりの時神様がイスラエル民族をイスラエルに戻すというその御言葉、それが我々の時代に成し遂げられたでしょう。それが我々の時代に成し遂げられました。1900年が過ぎた今それがイスラエルの民族は1900年ではなく2000年ですけれども、イスラエル人はその時キリストが来られたらすぐイスラエルを独立させてくれると思ったです。ローマを征服して神様の計画はまず人間の霊魂を救って天国に行かれる民を用意すること、そして福音が全世界に述べ伝えられた後イスラエルを独立して、そしてその後地上でキリスト王国を建てる、そしてその後永遠の天国が成し遂げられる。肉体的な問題、現実的な問題、民族的な問題を解決してくれるメシアを、切に待てたので、自分の霊魂を救うメシアは忘れたのです。イエス・キリストを、そのイエス様を思ってそのイエス様は死んだ人たちを生かしたり、病患者を生かしたりしたんですけれども、多くの人がイエス様を追いかけました。じゃあ、彼が私たちが待ってたイエス・キリストで、キリストである彼がローマを征服して私たちを独立してくれるでしょうと思ったんですけれども、イエス様はそのようなことには興味がなくて、イエス様は人間の霊魂を救うために来たので、そのようなことは口にしてませんでした。だからイスラエル民族はもう力が抜けて、じゃあそうすると何でしょうか。あ、彼は嘘だ、自分がイスラエルを独立してくれないのに、ローマを征服してくれないのに、どうして奇跡を行うのか、として人々が雲のように追いかけたのですから、ローマはちょっと神経が立てて、イエスという人が本当に独立をしようとするのかとして、もしひょっとしたらイスラエルをその襲ってしようとしてローマの軍隊をちょっと用意しておきました。イエス様を追いかける人たち、多くの人たちイエス様を追いかけて、裏ではローマの軍隊が準備している、独立しようとしたらちょっと襲う、真ん中でイスラエルの宗教家たちが見たらイエスという人は独立しようとしてないから、もうちょっと希望がないと、独立はなく、ちょっとイエス様のためにもう一回イスラエルが破られるというようになる。じゃあそうすると、そうするとそれがないようにするためにイエスを殺すしかないと、イエス様を殺して、イスラエルが滅びられないようにしようと、そしてイエスという人を殺したらその独立に対する心配はないですから、だからイエス様を殺そうとして計らいました。そしてイエス様を捕まってピラドの前に連れてきました。この人は会社に税金を納めることをやめて自分が王だと言います。人を惑わしています。この人を十字架につけて殺してなければいけません。十字架は誰を殺すことでしょうか。十字架は罪の一番多い人を殺します。殺人狂と一番最古の罪人です。罪の多い人、もう一つはローマ会社交代の反逆者、それは 一番最古の罪ですよ。ローマの皇帝に逆らう罪けれども、そのイエス様は殺人行動という罪はないから、会社に反逆したものだとして、会社に税金を納めることをやめさせたり、自分は王様だと言ったりしました。そしてその民たちを惑わしました。けれどもイエス様は会社に税金を納めることをやめたことはないです。会社のものは会社に、神様のものは神様に納めなさいと言ったんですけれども、ピラトが、彼らが、あの祭司たちが嘘をつくことを全部分かったので、じゃあ機密、まあ、スパイ全部イエス様は全部調べたでしょう。本当に独立運動とか、まあ、革命運動をするかどうか、けれどもいくら調査してみても、国家的にも社会的にも道徳的にも罪はなかったのです。もちろんローマに対してなんか反ローマ運動をする、抵抗運動をすることとか、あの革命運動をするとか、そういうことがなかったので、ピラトは安心していたのです。そしてイエスという人はユダヤ人が考えている人のように革命しようとする人ではないから、まあ安心してもよい。けれどもユダヤ人たちがイエス様を捕まって会社の反逆者して、して時間つけて殺そうと、イエスという人は本当にそのようなことはしてなかったので、彼らの期待が外れましたので、イエス様を殺そうと。そしてピラトは、この宿泊らしい私が全部調べた、あなたたちが言っているそういう罪はないぞ、けれどもユダヤ人は殺せ殺せとしました。そしてピラトはイエス様を生かそうとして努力したしました。なぜかというと、ピラトは殺してくださいと言ったら殺しますけれども、いくら自分が裁判長であり会いますけれども、罪人のない人にどうしてその死刑宣告をすることができるんでしょうか。そしてもう一つは、イエス様は普通の人ではないというふうにピラトは思いました。なぜ死んだ人を生かしたり、ラビオ患者を生かしたり、まあ、いろんな奇跡を起こしたことではなく、その人格は世の人と違ったからです。他のユダヤ人たちは殺せ殺せと叫んだんです。まあ、悪口言ったりしても、そのイエス様はその顔にはその恨むことも憤ることもなんか弁明もしてなくて、穏やか聖なるその姿でじっといました。黙っていました。ピラトがその心で考えました。この人がローマの神話で書いてある神様の子供かもしれないと思ったんです。だからピラトが聖書を見たら、イエス様をちょっと連れていて、あなたが本当の王様ですか、で、私は王様ですけれども、まあ、世の中の王様ではありません。私が世の王様でったら、私の忍びたちが戦ってここに渡して流れたはずでしょう。私は真理の王です、真理の王ですよと言いました。このピラトがこのどういう話かわからなかったのです。あなたが罪がないという弁明をするはずですけれども、そうすると私が生かす力があるんですけれども、イエス様は天からくださってなかったら、あなたは私を彼らに渡す力もないはずだ。ピラトはちょっと考えました。ピラトの夫人が入って、その時途中、早くあなた早くちょっとこっちに来てください。あ、忙しい。なぜ、どうしたどうしたの、あなた、昨日夢、そのイエス様が現れて、あなたがあの人に悪いことしたらもうやばいことになるぞ、手を出すなよ、私もちょっと怖いよ。そしてピラトがイエス様をどうしても生かそうとして努力したのです。でピラトが、まあ、頭をちょっと使って、まるで杉越の際でした、罪人を話す前例がありました。まあ、一番悪い罪人、まあ、韓国でヤクザのちょっと頭くらいの、まあ、殺人コートぐらいのちょっと大きな罪人を十字架につけて殺そうとしてした、その罪人を連れ出しました。そしてイエス様と一緒に立たせました。まあ、姿も地獄ですぐ出てきたような姿ですけれども、そのそばにイエス様を立たせました。じゃあ見よ、一人はあなたがよくしている殺人行動パラバだ、 一人はあなたたちが王様だというイエス様だ。誰を話すのか、話すべきか。ピラトはまさかこの悪い人のパラバを話すよと しないはずだと思ったんですけれども、そのパラバを話さないんであればイエス様を話すことができるから、まあ、そのように頭を使ったのですけれども、ユダヤ人は、まあ、よしバラバを話してイエス様を殺しなさい。あ、なぜ罪のない人を殺すのか。なぜかというと、皆さんピラト前からあなたイエス様を弁明していますけれども、今見たらあなたも会社の反逆者でしょうか。まあ、ピラトまでちょっと含んで会社の反逆者としてしました。その会ピラトはその勇敢な人ではなかったはずです。何と怒らなくて悩んで、政治家たちもちょっと弱虫です。政治家も自分の首がなっても正しいもののために戦わなければいけないんですけれども、自分の利益のためにはちょっとそのようにちょっと弱虫になる。じゃあ政治をよく長田ということでローマに圧送されて、するかもしれないので、じゃあよし、じゃあ罪のない人を殺す、じゃあ殺してもいいぞけれども、この罪のないイエスを殺す責任は私にはないぞ、ないよ、私にはないよ。そして罪のない人を殺そうとしている人たちはあなただから、この罪のないイエスを殺した地の払いはあなたたちがもらいなさい。ピラトは罪のない人に死刑宣告を殺した罪を自分がその罰を受けることが恐れて、そして手を洗いました。じゃあ見せ、私は罪のないイエスを殺した責任は私にはないぞ、血の払いはあなたたちがもらいなさい。ユダヤ人がよしいいぞ、その血と血の払いを私たちと私たちの子孫に与えなさいと言いました。マタイの27、マタイの27です。27の24。そしてピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、君主の目の前で水を取り寄せ、手を洗っていった。この人の血について、私は責任がない、自分たちで始末するのがよい。すると君主は皆答えていった、その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもよいと。これはどれぐらい恐ろしい言葉だったかということが分かったら、このようなことは口にしなかったでしょう。神様はどういう話をしても裁きの座に連れて行ってそれを裁きます。彼らが話した通り、罪のないイエス様を殺した罪が彼らと、それはイエス様を殺した当時の人たち、そしてその人たちの子孫、子供たち、本当に多いユダヤ人が死んだでしょう。この通りになったでしょう。イエス様が今死刑宣告を受けて今捕まっていきました。イエス様をそのすぐ十字架につけて殺そうと、イエス様を連れて行って十字架でつけて殺した人たちは着物を脱げて柱でこう縛って鞭打ちで打ちます。そうすると体全身が血だらけになります。イエス様はその鞭打たれました。その翌日、十字架死刑のその型、自分がつけられるその十字架を担って その死刑所まで行かなければいけないという、鞭で打たれて倒れながらゴルゴダの丘を登りました。私が去年7月にもゴルゴダの丘を登ったことがありますけれども、イエス様がそこに登りながら7回ちょっと倒れたというその表示がありました。イエス様が十字架を担ってゴルゴダその死刑所に引き出される時、多くの人たちが追いかけられました。ある人はなんかそこでイエス様に、まあ、自分の病気が癒されて、悪霊が追い去られた人は罪のないイエス様がそのように死ぬのか、 ちょっと悔しそうと言って、ルカの23、ルカの23の27、大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後をついていた。しかしイエスは女たちの方に向かってこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさいと言いました。イエス様が私たちのような人間にその同情を受けるべきの人ではありません。問題はあなたとあなたの子供たちのために泣きなさいと言いました。あなた、それはイエス様を殺した人たちが生きている間、イスラエルが一回滅びられました。ローマによって踏み荒らされました。イエス様は33歳死にました。イエス様が死んだ時から37年後、 AD70 年です。ローマがイスラエルを重い税金をちょっと納めました。それにユダヤ人が反発してローマに対して独立運動をしました。そしてタイトスというローマの隊長が軍隊を連れて行ってユダヤ人を110万人をその殺しました。そしてエルサレムの神殿をその燃やしました。そして全世界ユダヤ人にも散らされました。けれどもそういう身ごもった人の腹を切ってそのお母さんと子供を一緒に殺したのです。そしてお母さんに託している子供を奪って地に殴って殺しました。ユダヤ人は子供を思わなかったら人に恥辱と感じます。けれども今はその子供のない、子供を産んでないものがちょっと幸いである。なぜでしょうか。親の前で自分の子供が死ぬことを見たらそれより大きな苦しみはないでしょう。そのような大きな苦しみはないんです。ですからそれも幼い子供が親の前でそのまま死ぬことではなく無慈悲に刀で刺されてその幼い子供を血に殴って無慈悲に殺す、非常に恐ろしい観念でした。この御言葉の通りになりました。その時からユダヤ人は全世界に散らされて十字架戦争、11世紀末から13世紀末、200年間の十字軍戦争、その時十字軍が通り過ぎる町々でユダヤ人が全部殺されました。イエスを殺した悪魔の子だという理由で十字軍の戦争の時ユダヤ人の罪を今日はローマの方はちょっと再来しました。今の時11世紀末から13世紀末まで十字軍の戦争の時、それはカトリックで行ったということですけれども、ユダヤ人を殺したこと、今さら私たちが間違えましたというふうに再来して、そのローマの方が告白しました。そして1338年から始まって1350年までヨーロッパでペストという宣言病が流行りました。その時数千万人がそれで死にました。その時これがユダヤ人がそのようにした細菌を広めた、そして泉に何か毒薬を入れたということでユダヤ人を100万人ぐらい虐殺しました。そして一番多く殺したことが1939年から1945年の間、第二次戦争の時ユダヤ人600人を殺しました。ヒトラーが何か計画したかというと野望の大胆な人です。シーザーのように周辺の国を全部征服して神聖ローマ政府を国を建てようと計画したのです。ローマ帝国のように。けれどもヒトラーがユダヤ人が作ったユダヤ人異教徒を聞きました。ユダヤ人が世界を支配する計画を、そしてヒトラーがこれを見てユダヤ人を全部殺そうとしたのです。そして イザヤ人を地球上でちょっとあの種までちょっとなくそうとして、そしてユダヤ人を短い時間のうちどういうふうに殺すことができるのか、それを研究した人がアイシュマですけれども、だからトイチ君が行くところで強制収容所を建てました。強制収容所はユダヤ人を殺す殺人工場です。一番大きいところがポーランドにあるアウシュビッチ強制収容所です。そこで、ユダヤ人を1日1万人殺しました。ヨーロッパの収容所を全部作っておきましたけども、私たちの教会が統一トルソモントに、もう一つありますけれども、トルソモントから約あの自動車で7時間走りますと高尾というところがあります。そこにあの私2回いたことありますけれども、1回は私が行きたくて行って、第2回には他の人たちが一緒に行こうとして行ったんですけれども、その高尾という収容所がアウシュビッチ収容所よりあの規模の大きいところでした。非常にあの平らな野原ですけれども、数万坪ぐらいなる非常に大きい広いけれども、その周りは全部高圧線のその穴でした。逃げようとしたら、そしてその高圧線にかかったら燃えると、そしてそしてその高圧電線の地下を通ったらいけないので、それをちょっと穴を掘って、アリ一匹も逃れられないようにして、そしてユダヤ人もその量も、その量もちょっと重ねて人が、まあ、寝るようにちょっと設計して、そしてユダヤ人を殺す、まあ、ガス室、そして死体を燃やす火葬室、そして死んだ死体をかけてその油をと絞る機械もありました。今でも残ってあります。そしてユダヤ人死の時に撮った写真、その時実際に撮った写真、 そしてそれを元にした映画、その時撮った写真が、そのフィルムがたくさんあります。それを続けて見せます。アメリカワシントン DC に非常にホワイトハウスが見えるところ、ホロコストというユダヤ人虐殺記念館を建てました。朝から晩まで、まあ、ただでそれを見せます。それを見ようとして人々がちょっと並んでいました。ちょっと並んで、そうするとそれを全部見ようとしたら何時間も見なきゃいけません。その時ユダヤ人を乗せてその強制収容所に行くその列車、その時利用したそのものも そこにあの持っておきました。死んだ人たちのその履物とか眼鏡とか、その時撮ったフィルムをつけて見せてました。なぜ見せるかと分かるんですか。その建物を建てて、そのようを見せるためには非常に膨大なお金がかかりますけれども、なぜそういうにわざわざ見せるでしょうか。その理由はあります。エルサレムの虐殺記念館がありますけれども、それよりもっと大きい規模です。 LA にもそれがあります。ロサンゼルス、それなぜそれを見せたでしょうか。私がこのように殺された、殺されたからどうすべきか、私が殺されたから将来私がどうすべきか、あなたは分かってる、私がこれを許すけれども忘れられないと言ったのです。 Forgive but unforget、 許すけれども決して忘れられない、忘れない、決して忘れない、あだを報いる、ユダヤ人虐殺写真、そこで撮ったあのフィルムをちょっと見せます。ユダヤ人が虐殺された場面です。
から見たキリスト教育を伝えるこの時間キリストに対して従事してたか結果どうか
이런세계적인2차대전이아니라한번은한국전쟁이라고표현을말해전쟁이계속되면서나치는여러나라에서유대인들을탄압했다유대인들은사회적교를단속하내야했고
유대인을탄압해주시ている姿です
인민군의상황을알아야했다그곳에서부터민간사살자로믿지않았다
キリストを拒んだその罰がどれぐらいひどいか皆さん見たでしょう。地獄はそれよりもっと恐ろしいところだと思います。それは私が地獄にいたらそれより恐ろしいだということをその教訓として見せました。レビ記26の33、私はあなた方を国々の間に散らし剣を抜いてあなた方の後を覆うあなた方の地の荒れ果てあなた方の町には廃墟となる。これはイスラエル民族がイスラエルを拒んだことで、彼らがあのような その罰を受けるということをあらかじめ予言したことです。私があなた方を国々の間に散らし、あ、ここにあの国々に散らす、分散させる、散らして、そして散らされた、剣を抜いてあなた方の後を追う。これはその残酷にその虐殺されることを言います。そして血は荒れ果てる、まあ、このようになりました。同じ御言葉をイエス様がもう一回しました。ルッカの21章、新約聖書ルッカの21、ルッカの福音書21章20節、147ページ。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。22節。これは書かれているすべてのことが成就する福、報復の日だからです。23節。その日、悲惨なものは身重の女と血のみの子を持つ女です。その地に大きな苦難が望み、その民に身怒りが望むからです。これは残酷な虐殺があるということをあらかじめ予言したのです。24節、人々は剣の刃で倒され、すべての、異邦人に囚われて、全世界に散らされて、殺される。捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わりまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされる。エルサレムは神様の約束のある土地、神殿があるところ、聖なる都です。けれどもエルサレムが異邦人に踏み荒らされるということは耐えられない地獄です。けれどもエルサレムがこの異邦人に踏み荒らされたんです。いつまで永遠に踏み荒らされるのではなくて、いつまででしょうか。異邦人の時が満ちるまで踏み荒らされるという意味です。イスラエルの民族が全世界に、散らされて、剣で倒れ、その地が荒れ果てられ、エルサレムが異邦人に踏み荒らされることは永遠ではなくて、異邦人が満たされる。それはアブラハムから始まってイエス様が来られるまで約2000年の間、それは先民時代と言います。イスラエルの民族だけが特別に神様が支配する先民時代、そしてそのユダヤ人がキリストを拒んだ理由でイスラエル人の祝福を奪って、全世界に福音が述べ伝える期間を指して異邦人の時代と言います。この時代ですね、私たちは今異邦人の時代に住んでいます。まあ、恵みの時代だと言いますけれども、異邦人の時代に イスラエル人は全世界に散らされて、異邦人の時代が満たされるまで、異邦人の時代が満たす、私たちは異邦人ですけれども、異邦人が救われる時が終わったら再び、元に帰る、元に復帰します。ユダヤ人荒れ果てた地が肥沃な土地になり、そして虐殺ユダヤ人が自由を得る、そして全世界に散らされたユダヤ人がイスラエルで帰ります、帰国します。でその1900年の間、ユダヤ人が全世界に散らされて殺されて剣で倒されて、エルサレムは異邦人に踏み荒らされたんですけれども、そしてローマからもそのように踏み荒らされたんですけれども、1967年6日戦争、エルサレムがユダヤ人に帰りました。今はエルサレムが異邦人に踏み荒らされてはいません。エルサレムがイスラエルの首都として決定されたからです。そうその時、その67年度エルサレムが異邦人に入った時、異邦人の時代が終わるはずだったんですけれども、なぜかその理由が分かりました。なぜかというと、エルサレムはユダヤ人が支配していますけれども、一番重要なところ、神殿があったところにはまだイスラム教のその教会がありました。 だから最後そのところで神殿が建てられる。神殿を建てるその設計も全部なっていますけれども、そのようにしたので、なんかイスラム、まあ、アラブですね、その人とも戦争したりもします。1967年、異邦人の時代が終わったら、まあ、やばかった人たちたくさんいます。その後に救われた人たち、その後救われた人はひょっとしたら救われなかった。まあ、私は大丈夫です。62年救われたからですけれども、なぜ終わらなかったでしょうか。このような、まあ、最後の機会が私たちに与えられていますからです。私たちがこのような聖書を勉強することは非常に貴重な機会です。まあ、この御言葉を勉強することが、まあ、大したないものだと思うかもしれないんですけれども、非常に重要な問題です。私たちにとっては最後の機会かもしれません。まあ、他の教会に行って何十年間教会に行っても、教会に日曜日変えても、それが信じられることではありません。他の教会に行けば、私たちにとってはこれが最後の教会、機会です。私たちは今救われなければいけません。最後の電車、終電のようなものです。じゃあイスラエルが本格的に回復されていますけれども、じゃあ聖書をちょっと勉強してみましょう。エゼキエルの36、エゼキエルの36、旧約聖書1305ページ、エゼキエルの36の8。ただお前たちイスラエルの山々よ、お前たちは枝を出し、私の民イスラエルのために実を結ぶ。彼らが帰ってくるのが近いからだ。私はお前たちのところに行き、お前たちのところに向かう。お前たちは耕され、種がまかれる。これは今から2600年前に書かれた書ですけれども、その内容はイスラエルの民族が全世界に散らされて、イスラエル民族がその元に戻る。そして荒れ果てた地が肥沃な土地になる。イスラエルの山々よ。まあ、イスラエル山々たくさんありますが、枝を出して、私のためイスラエルのために実を結びなさい。肥沃な土地になる。イスラエルの民族が散らされて帰る時になったので、土地は肥沃になって枝を出して実を結びなさい。人があなたたちを耕す、種をまく人は増える。散らされた人たちがそこに帰ってきて、荒れ果てたところを耕して木を植えて実が結ぶ。この聖書の御言葉が成し遂げられることを見たことが1948年でした。カイロでそのシナイ半島、今イスラエルの国境はエリアトゥというところですけれども、まあ、向こうは砂漠です。エジプトからバスから乗ってイスラエルにその国境を入るんですけれども、びっくりしました。イスラエルに入った瞬間から別世界でした。両方で青々しい木があって、綺麗な花が咲いてあって、そして私たちが待っているその新型バスがあって、こっちと向こうとこっちは砂漠ですけれども、どうしてここはこのように茂っているのか。そこには必ず水路が通ってました。今回12年ぶりにまた行ったことがありますけれども、今回にはもっと上だけではなく、その、まあ、本当に生々でした。水道パイプをつないで水を供給している。その水は1600メートルの上のそのカリリ湖で、それは地中海から250メートル海面より低いところですけれども、そこでパイプをつないで、そこから水を引き上げて、そして水を供給していました。そして全国土を潤していました。ちょっと行ってみたら、水のほとりでその農場がありました。 青々しい名をあの木が建てられているキブス農場、イスラエルはその280個のキブスの農場があります。キブスというのはあなたのものと私のものをちょっと区別なく一緒にすると1000世代ぐらい、それは3000人とか4000人ぐらいの、その私は800人が集まって住んでいるキブス農場にいたことはありますけれども、本当に良い生活をしていました。そしてその住民に、じゃキブスの生活どうですかと聞いてみたら、まあ、満足しますと言いました。そして他のキブス農場もあるんですけれども、まあ、個人の所有を認めて、まあ、一緒に暮らすところもありました。そして政治する人たちは、政治する人たちも給料をもらったらキブス農場に寄付したりします、まあ、そして外国に予約をちょっとしてあげたりすることもある。36-34、荒れ果てた地は通り過ぎる人々すべてのものに荒れ地とみなされていたが、輝かされるようになる。この時人々はこう言う、荒れ果てていたこの国はエデンの園のようになった、廃墟となり荒れ果てて覆されていった町々も城壁が築かられ人が住むようになった。これは今の時代を言います。荒れ果てたエデンの園、張ってた地がエデンの園のようになる。じゃあ荒れ地がエデンの園のようになることをちょっと見てみましょう。韓国の政府で、取った地図、イスラエルで、行って撮った写真ですけれども、ちょっと見てみましょう。砂利で覆われた地、いわちイスラエルです。これを一番確実に所有する方法は自分の地を自分の手で輝かすことです。彼らは最初からその牧地、草原じゃなくて荒れ地真ん中から一つ一つその牧草地として作って輝かしました。それはコートンを収穫する場面です。人口400万人のイスラエル、彼らはこの地で彼らが必要とする農作物を収穫することだけではなく、収穫した 70% を輸出する国です。高度の技術と多くの費用を投資してこのように耕しています。一粒一粒を無駄に使うわけではいけません。その水、その高い所得を上げなきゃいけないという、そのパパヤでもう一回確認できます。カルメさんのその鳥、そこでアボカドその農場、それを栽培していました。これは何ですか？これは一瞬スプリンクラーです。水を惜しむために、水が必要とする分だけ水が一滴落ちるように考案されたものです。スプリンクラーで少しずつ落ちる、その水は輸出用の高付加価値商品であるアボカドを潤していました。 イスラエルはこのような花を放送する工場がたくさんあります。大部分が海外に輸出するものです。パラ、ベアトリス、イノリオン、砂漠で育てられた花、まあ、ちょっと香りの香ばしい、豊かな香ばしの花のように感じました。イスラエルの命の湖であるカリリ湖を飛んでいます。これは世界で一番低い湖として開発より250メートル低いところです。ここで250メートル高いところまで水を引き上げてイスラエルの全国土を潤うしていました。水面が海の水面より低いそのカリリ湖、ここにはバナナとかその熱帯その果物が育てられています。聖書を勉強した後でイスラエルをちょっと行ってみてください。大きな力になると思います。イスラエルがその苦しめられた後、今から本格的に回復されています。イスラエルが肥沃な土地になって、全世界からユダヤ人が集まって、エゼキエル37にはその枯れた骨が生きてて大きな軍隊になる、それはちょっと時間がなくてちょっと勉強はできないんですけれども、イスラエルエゼキエル書の37章を読んだらすぐ分かると思います。それはそのユダヤ人が1900年ぶりに散らされたこと、その枯れた骨のようですけれども、それが軍隊になるということは、イスラエルが回復するということを言います。今はイスラエルが回復される時です。イスラエルが回復されると、その次には本当に恐ろしいことが起こります。これは私たちはこのように非常に重要な時代に住んでいます。今日はここまでです。お祈りいたします。慈しみの深い父なる神様、本当に感謝いたします。神様が定めた歴史の終わりの時、世の終わりの時、必ず成就されるという御言葉が私たちの目の前で非常に確実に成し遂げられていることを私たちに悟ってくださって本当に感謝いたします。キリストを拒んだイスラエルの民族がその観難されたこと、苦しめられたこと、そしてそのイスラエルが私たちの前で回復されていること、その事実を私たちに知らせてくださって本当に感謝いたします。このすべてのことを私に知らせたことは、私たちの霊魂を救うための神様の慈しみだと思います。この御言葉を聞いた人のすべての人の心を開いて、それが悟られるように導いてください。私たちの残った時間も主の御言葉によって導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたしました。アメン。